どうも、支部長です。ものづくりの視点は産業機関の現役エンジニアである私部長がものづくりに関するトピックを独自の視点で解説する番組です。今日はですね、私が最近発見した究極系ポッドキャスト収録と究極系の話をしたいと思います。まさに今私がそういうスタイルで撮ってるんですけど、スタンディングものづくり収録というのを最近私が編み出しまして、いや、このスタイルめっちゃいいなと思いました。まあ言うて私は毎日配信してるようなね、結構配信量の多いそのポッドキャスターなんですけども、だから必ずルーティーンとしてですね、こう毎日配信してるんですけど、ものづくりもしたいじゃない。そうすると何が起こるかっていうと、限られた時間の中でそういうものを継続しようと思ったらですね、合体っていうね、I have a pen、I have a apple、うん、じゃないですけど、このものづくりと収録合体させちゃいましょうみたいな、そういう発想に至るわけですね。それやったら実際結構良かったよというお話を今日はしたいと思います。それでは早速いきましょう。まあ、私のね、こういうポッドキャストとかの更新頻度言わずもがなだし、リスナーの皆さんも把握していらっしゃるとは思うんですけども、今現状週12配信を行ってます。それどういう区分けかというと、まずこのものづくりの視点ですね、これ週8配信となってます。月曜日から土曜日までの、まあ、週6の通常放送プラスですね、毎週日曜日水曜日のプレミアム放送2本で8本ですね、ものづくりの視点から配信されております。そして毎週土曜日にものづくりのラジオですね、1時間ぐらいものづくりの話しますよという気合を入れた番組をもう3年以上、今年で4年目ですね、なってますけども、まあこれも毎週土曜日朝5時に配信しております。これ9本でしょ。でそれからものづくりとはちょっと関わらない AI の文脈の発信、まあ私もね AI 系のいろいろ技術も学んでおりますので、まあそういう発信をしているのが落ち着き AI ラジオ、毎週火曜日金曜日週2で配信中でございます。こちらで週11本ですね。そこにさらにですね、最近始まりましたポッドキャストの教科書ラジオ、ノックスメディアのコンさんというね、ポッドキャストディレクターの方と2人で、まあ、ポッドキャストのナレッジ系の話をしましょうみたいな、まあそういう番組が始まってまして、これ毎週水曜日に上がっております。こちら含めて12本ですね。これが私の定常配信の、ペースとなりますと、まあ、落ち着きやラジオと、ポッドキャストの教科書ラジオの方は、編集自体は私自分でやってないので、コンさんとかカネリン、相方のカネリンがやってくれてはいるんですけども、でも私が関わる番組っていうのは、まあ、スタンダードで週12本出てるという布陣ですね。ちなみにこれまだ増える余地がありまして、まあ、今のところ予定しているものだと、あと2本ぐらい増える、まあ、年内に増えるかどうかわかんないですけど、増えるとですね、まあ、週14ぐらいまでは、なんかいけんじゃないかなと。いうところで、まあ、もう一本はね、もう確定というか、今まさに、計画している最中ではあるんで増えますよと。でさらにもう一本は多分増えるかな、どうかなっていうぐらいの感じで、まあ、とにかくどんどん発信量は増えているわけですね。でも私はものづくりの人ですから、まあ、いろいろと仕組みとか物理的なものを作っていきたいということで、まあ、活動もしてたり発信もしてるんですけど、当然ですね、まあ、収録結構時間かかるんですね。でも最近は、ね、かなり最適化していて、ポッドキャスト、このものづくりの視点の方はですね、もう編集も何もやってないです。私、こうやって喋るだけですね。喋るだけで投稿まで AI がやってくれるんで、特にですね、もう喋ったらそのまま、よろしくって言って音源渡しとけば、もう投稿まで AI が、本当にこう、自動でやってくれるんですよ。そこまでの仕組みができたんで、今まで投稿も自分でやらなきゃいけない。投稿だけ、編集はやらせるけど、投稿は自分でやらなきゃいけないみたいな形になってたんだけど、もうそれもなくなったから超楽なのよ。本当にこう、ガーって喋って、音源だけ渡しとけば、チーンってできてるような。しかもそのポッドキャスト、ボイシーの方は、まあまあね、BGM 勝手につくんだけどさ、ポッドキャストの方は結構ね、ちゃんと BGM つけてたんです、毎回ね。で今もつけてんだけど、それも自動でちょっと AI にやらせるという形になってます。だからかなりいいんですよね。とは言ってもやっぱ量が量なんでね、発信の。まあそれなりに発信に対しては時間かかってますし、まあ、よく聞かれるのが、なんか取りだめしてるんですかって言われるんですけど、基本的に私取りだめしないです。はい。まあ、常に、前日に収録するというスタイルでずっとやってるから、毎日とある時間とか決まった時間、まああんまりこう決まった時間って感じじゃないんだけど、ある時間にこう20分ぐらいこうバーッと喋るみたいなスタイルでやってます。でまあもともとこうものづくりのラジオの方は喋り言葉の原稿を全部一言一句書いてるんだけど、ものづくりの視点の方はですね、最近はもう感覚で喋ってるような形で完全にスタイルね置き換えましたんで、だからこういうとかね、フィラーとかが最近ちょっと増えたなと思う方はですね、基本的にはもう本当に原稿なしで、なんとなくで喋ってるっていう回が多いから、まあそういうスタイルに切り替えておりますと。まあそれでもやっぱ、毎日ね、20分、30分喋る時間を作るっていうのも、まあそれで一回やっぱ時間がかかるというところでありますんで、まあ、この喋ってる時間になんかこう、作業とかできたらいいんじゃないかなと思って、最近私が編み出した方法があるんですね。 まあ、それが冒頭にも言ったスタンディングものづくり収録なんですけど、何のこっちゃっていう感じだと思うんだけど、この話ちょっと前にしたんだけどさ、私スタンディングデスクなるものを買ったんですね。まあ結構前、特に在宅勤務みたいなものが世の中に言われ始めた時に流行ったんだけどさ、やっぱ家でずっと座りながら仕事をしてると、まあ、だんだん腰痛くなってきたり健康にも悪いよねと、で足もねこう血が溜まるしみたいなので、こう立ちながら仕事をすると実はすごく効率がいいんじゃないかみたいなことを言われてて、スタンディングデスクっていうのがすごい流行ったんですよ。この昇降デスクね、高さを変えれて立ったまま仕事ができるよみたいなデスクです。で電動みたいなものもあってさ、やっぱガジェット系 YouTuber もこぞってレビューしてたりとかするんだけども、まあ、私もちょっとスタンディングすごく憧れがあったんですよ。ただ私の愛知県の家、今はちょっと単身赴任してますけど、愛知県の家の方は2畳半のデスクで、非常に狭い中にスタンディングデスクを入れる余地がなかったんで、まあ、基本的には諦めて、まあ、なんかいつかスタンディングデスク一回使ってみたいなと思いながら、まあ、ずっと放置はしてたんですけど、まあ、こっちの新しい、ね、単身赴任先に引っ越してきて、まあ、期間限定ではあるけど、ちょっとデスクを入れれるなと思ったんで、ね、2万円ぐらいの、まあ、安くはないけど昇降デスクをですね入れたんですよ。手動ですけどね、スプリング式というかダンパー式で、まあ、こう椅子と一緒だよね、椅子の高さ変えるのと一緒の機構がついてて、押すとビューって上がって、力入れて押すとまた下がるみたいな、まあ、そういう感じのデスクなんだけど、これでねちょっとスタンディングな作業を最近はしておりますと。で立ちながら作業するのって結構やっぱいいですね。ポッドキャストの原稿を書いたりもそうだし、音声収録したり、スタンディングデスクに私マイクつけてるからさ、マイクスタンドつけてるから、まさに今立ちながら収録しているんだけど、まあすごくいいと。でデスクなんでね、こうなんか収録してるだけじゃなくて、なんかこう手作業をしながら収録できるんじゃないかなと思って、というか、まあ必要に迫られて前回そういう収録をしたんですよ。てか先週すごく忙しくて、もうなんか時間がない中でちょっとワークショップ用のアイテムとかを手元で作らなきゃいけないけど、毎日配信も切らしたくないからっていうので、こう収録しながら手元で作業するみたいなことをやってたんですけど、めっちゃ良くてさ、やっぱ喋りながら、でこれも原稿を書かないっていうスタイルにしたからできるようになったんだけど、こう喋りながら手元でこう動かしながらポッドキャストを収録するみたいな。でそれも立ちながらやるのね。スタンディングデスクで立ってマイクを口の元の前に持ってきて、アームでね、であとは手元が見えるからそこで作業しながらこういう風に収録するという形にすると、めっちゃ良かったですね。やっぱこれ何なんだろうな、こう喋ってるっていうのは脳を活性化させるし、でこの作業自体も単純作業、ハンダ付けとかっていうね、まあ、単純作業をこうしながら喋ってはいたんだけど、まあ、それでもやっぱね、単純作業だからそんなに難しくないんだね。でそういうのもこう喋りながらこなせると、これ単独のタスクとしてやってたらやっぱ2倍時間かかるものをこうギュッとこう短くできたし、かつなんかこう手を動かしながら喋るって何なんだろうね、こう喋りやすいんですよね。で私も一人でこうやって喋ってる時も結構手動いてるのね、ジェスチャーしてる、誰に見せるわけでもないしビデオも撮ってるわけじゃないんだけど、なんかこうハンドジェスチャーというか、こうなんだろう、するじゃないですか、手って動くじゃないですか、喋りながらね。でなんかこの脳のこの動きに手の動きが紐づいてるなっていう感じがするんだけど、でただ喋ってね、こう一人喋りしてる中で手が動いてるのって、この手の動きのエネルギー無駄じゃないですか。これをそのままものづくりに活かせるみたいな、すごいエコロジーですよね。なんかエネルギーの観点からしてもエコになるなという収録スタイルを最近は見つけましてですね、もうもっぱら立ってます。いやらしい意味じゃないよ、もっぱら立ってます。はい、スタンディングしてますね。はい、いやらしい意味じゃないよ、大事なことは2回言いましたけど。で立ちながら、まあ、収録をしてるっていうのが最近のスタイルだし、かつ手元でなんかこう、さすがにこう文章を書きながら喋るっていう、ね、器用なことはできないんですけど、なんかちょっとした作業をくっつけるとか、まあ、そういう作業をこうしながら収録するといいなと思いましたんで、こういうなんか雑談系の配信というか、回を撮るときは、この原稿を読まないんだったら、なんか作業しながらの方が、こう、なんだろう、脳の奥にある情報をこうパッと引き出せるようなイメージがあったので、これはですね、非常にいいライフハックを見つけたなと思いまして、皆さんもぜひともね、やった方がいいと思います。特に立ちながらっていうのがね、いいよね。この座りながら、作業しながら、こう、配信するっていうのもいいんだけど、なんかね、立ってた方が、なんだろう、体の自由が効くというか、感じがあるから、なんか私は好きですよ。座りながら同じことをやっても、なんかね、テンションが上がらなかったんだけど、立ちながら作業しながら収録するっていうスタイルが、すごく体に馴染みましたね。だからぜひともね、皆さんも、ね、多分こう、ポッドキャストやりたいなって思ってると、思ってる人もいると思うし、ポッドキャストやるんだったら、週7配信したいなって、もうほとんどの人はそうやって思うと思うので、 うん、ぜひともですね、あの毎日配信するという方はね、このスタイルちょっと突き詰めていくといいんじゃないかなと思います。毎日配信しなくても週1でやってるよって人も、なんか実はこうかしこまって全部用意して喋るよりも、こう体を動かしながらとか、こうなんか作業しながら喋っているっていう方が、なんか自分でも思いもやらないこう話ができたりっていうことがもしかしたらあるかもしれない。私ね、最近そういうことが多いというか、そういうところにもなんかポッドキャストの価値があるなと。なんかコンテンツとしてがっつり作り込んで、台本がありますで、こういう進行でこういうこと喋りますっていうのも、まあまあそのコンテンツはありなんだけど、なんかその場で思いついたものが出てくると。それは二人しゃべりじゃなくても、一人しゃべりの中でもこう出てきて面白くなってくるんじゃないかなと、一人喋りのポッドキャストもね、と思うんですよ。だからこういう一人喋ってる時の相方っていうのが、ある種作業みたいなことになるのかなと思ってて、こう作業しながらなんかこう話が脱線していくみたいなね、なんかそういう展開がソロポッドキャストの可能性としてあるなと思ったので、あの非常にね、こう作業しながらなんか喋ってるっていうのはおすすめのスタイルでございますね。あとね、意外な発見があって、何かっていうと、立っている方が声出るんですね。何なんだろう、なんか座りながら声を出すより立ってた方がすげえこう発声しやすいし、喋りやすいなって思いました。確かにそれってさ、例えば歌を歌うとか、ボーカルの人とかってさ、あの収録するとき立つじゃないですかね。絶対こう立つでしょ。最近だとね、西川兄貴があのねあのホットリミット歌ってましたけど、まああれぐらいこうなんか躍動してマイクに近づけとは言わないんだけど、基本的に声出すときってやっぱこう体を起こしてた方がいいと思うんですよね。こう座るとやっぱさ、どうしてもこのお腹を圧迫するというか開けないんだよね。で、腹式呼吸とかね、声出すときとかよく言いますけど、なんかこの横隔膜の動きっていうのも座ってる状態だと制限されるし、このよっぽどバラードじゃない限りはなんか座りながら声出すってことないと思うんですよ。で、ポッドキャストも多分一緒でさ、まあその、まあ、基本的には座りながら収録するんだけど、ちゃんとこう声出そうとか喋ろうと思った時って立ってた方がやりやすいんだよね。今思ったら冷静に考えたらさ、座りながらこうずっと喋るっていうシーンってそんなにない、まあそんなないわけじゃないんだけど、こうなんだろう、日常生活において人に向けて喋るときって結構立ってたりするなと思いましたし、ちゃんとこう声を、私の場合結構声張るのね、ポッドキャストで。こう、いろんなスタイルがあってさ、もうダウナー系というか、こう、しっくりね。いや、今日は、じゃあやっていきたいと思いますね。皆様、こんにちは。支部長でございますと。今日のお話は、みたいな、こういうね、トーンの人もいるけど、私は結構マイクとちょっと距離離しながら、こう、意外とね、意外とというか、私声通る、めっちゃ通るから、自分で言うのもあれなんだけど、こういう声質だからさ、それなりに話した状態で、パッとこう、声を出す方がいいなと思う。聞きやすいのかなと思ってて。で、そうなってくると、やっぱ座ってる状態よりも立ってた方が、なんか声が出るし、まあ、いつものその、通そうと思った時のね、こう、出す声が出るなと思ったので、立ちながらの収録ね、いいんすよ。だからそもそも立ちながらの収録もいいし、でこう作業するのもなんかこう頭の回転がよりいつもよりは速くなるなっていう感じがするので、この立ちながら収録するのいいなと思いました。これね、本当にやってみるといいと思いますよ。声の出方絶対違うと思います。なんかやっぱ丸まるんだよね、こう背中が座ると。で、なんかなんて言うんだろうな、僕もちょっと専門家でもなんでもないからわかんないんだけど、でもこうね、音声というか歌の収録とかするとき絶対立つし、こう背筋をピッと張ってね、こう腹式呼吸をしてお腹を膨らまして、こう肺横隔膜を大きく動くようにこう空気を取り込む、そんな声量を出すってわけじゃないんだけど、それでもそうやって自由にこうね、この喉というか胸あたりが使えるような感じにしておくと非常に声も出るので、声が出るとなんか俺今日調子いいなと思ってこう喋っててもテンションが上がってくるから、結構プラスの循環ができてるんじゃないかなと思いますね。だから、ね、できればね、落ち着きラジオとか、まあ、他の収録も立ちながらやりたいんだよね。ただビデオポッドキャストだとさ、まあ、どうしてもちょっと画角の問題があるから、なかなかちょっと調整は難しいんですけど、まあ、そこら辺もね、正解を見つけていきたいなと思っておりますと。で、私もね、もう長らくをずっとポッドキャストやってますけど、なんかこうやって立つ収録にしたりとか作業しながら収録するみたいなことをやるとですね、またね、 いやまだまだそんな世界があったのかという発見がありますんで、なんか日常的にこうやって繰り返してる動作もちょっとずつなんか違うやり方をするとか場所を変えてみるとかね、やるだけでなんか違った景色が見えてくるなと。だからもう飽きちゃったなっていうこともなんか、ポッドキャストは飽きてないんだけど、こう自分の中でねこう繰り返しやってるなっていうことも変化がやっぱ大事だなと、常々私は言ってるんですけど、まさに思いましたね。今回はそのね1秒でできる変化じゃん、座ってる収録を立ったまま行うみたいな。でも全然違う世界というか意外と発見があるので、そのなんか大きく環境を変えろとかリスクを取れということではなくてですね、ちょっとしたことを変えてみるっていうのは大事だと思います。例えば私が意識的にやってるのは、多分ね会社に行くルートあるじゃないですか、毎日通勤してますよと、会社に行きますよっていう時もなんかいつもと違う道通ってみようとか、いつも通ったことない道通ってみようと思うと、あここにこんな店あったのかとか、あこここうなってたのねみたいな、なんかその新しい発見が日常の中にもあるし、なんかコンビニでお菓子買おうと思った時も、なんかいつも食べてるお菓子じゃなくて違うお菓子買ってみるみたいな、自分がやったことないところとか、触れたところのない こういう菓子一回も食べたことないなみたいなものをちょっとやってみるみたいな、変えてみるみたいなね、自分の日常をっていうと、なんか見えてくる視点があると思いますんで、そうやってちょっとずつね、別に大きくリスクを取る必要もないから、1秒2秒でできることを変えてみるというのもね、非常に学びがあるよということを今日はお伝えしたく、こうスタンディングものづくり収録というものを確立しましたよというお話をね、させていただきました。ここからコメント返しです。シャープ766、ろうそくが取り付かない本番で起きた、なんだったっけかなこれ、本番で起きた製造業なんちゃらにいただいたコメントです。いつもねこれタイトルが全部読めないんだよな。ということで、あれですね、おもちゃの旋盤のワークショップで、こういうことありましたよみたいなことを語った回にいただいたコメントですね。はるかなさん、ありがとうございます。ネジ止めしてあると子供たちはもう一度バラして組み立てる楽しみがあると思います。何か不具合があるときもバラすかも。そうやって何度も組み立てることで子供たちは仕組みを理解する手がかりになると思います。個性安全面ではめ込みの方がいいかもしれませんが、ネジ部の部分があってもいいなと今日の放送を聞いて思いましたということで、ありがとうございます。いや、そうなんですよね。単に組み立てやすいとかじゃなくて、なんか分解とか、加工とか、改造ですね。する上で、やっぱネジで取り付け取り外しができるっていうのは大事なんですよね。こうはめ込みもいいんだけど、はめ込みって意外と一回組んじゃったらもう外せないよねってなったりとか、外しにくいっていうことがあるんですけど、ネジを回して取り外して部品を外すよみたいな、そういうのって世の中の機械っていっぱいそうなってるわけで、それもおもちゃの旋盤の組み立ての中で学ぶとか、今後新しい部品が出てきてこれ組み込めますよみたいになったら面白いなと思ったんで、こういう視点非常にありだなと思いましたね。私も、ちょっとね、ネジ部、どこまでネジを使おうかなっていうのは悩んではいるんですけど、なるべくやっぱ、ネジ止めという部分もね、こう、なくさないように、もうちょっとうまくこう落とし込みたいなと思っております。やっぱりここはね、やっぱコストとしてかける部分だなと思いましたね。ということで、ありがとうございます。次まして、長谷川さん。組み立てる思想や実際に削る感触など、ものづくりが手触りを持って体験できるの素敵ですね。ということで、ありがとうございます。やっぱね、なんか、自分で言ってるのもあれですけど、ワクワクするものにはなってると思いますね、おもちゃの旋盤。もう目の前にしただけでなんか組み立てたいとか、なんかハマりそうなとこにはめてやろうみたいな子供たちも多くて、ちょっと私の説明もね、こう、待たない、聞く間もなく、こう、組み立て始める子もいたぐらいなんで、そうやってこう、好奇心をくすぐるような形になってるのは、すごくいいなと思いました。その中で、あんまり普段やらないような、この加工とか、ネジ止めとかね、そういう工程を入れてあげることで、なんかこう、他の作業とか、他の機械を見たときに、ああ、あれと一緒だっていう気づきを得れるような、そんなものになればなと思いますね。ということで、ありがとうございます。続きまして、黒高さん、ありがとうございます。苦労させるというのがファクター。いやー、そうですよ。わざと壁を作って、それを超える体験と、超えると体験が身につく。これ実際にやってる人しか感じない部分だと思います。クリアした時の子供たちの笑顔が見れるのは、マジプライスですね。ということで、ありがとうございます。いや、そうなんですよね。やっぱね、今回もね、ちょっと難しい部分があって、大人が手伝ったりしたんですけど、ね、お母さんがこう手伝おうとすると、邪魔、俺がやるみたいなね。私も子供そうですけど、自分でやりたいっていうのがあるんですよ。で、いざこうね、ボルトってか、ネジってね、別にそんな難しいものではないんだけど、六角ボルトを今回使ってるから、その、ね、ネジを入れて、ねじって、さらに六角レンチを使って、六角穴にレンチを刺して回すっていう作業が必要で、それってちょっとね、子供、小学校1年生、2年生ぐらいにとっては少し難しい作業なんですよね。それでもそういう作業の中で、 ネジを締めれたってなると、あ、止まったみたいな。でそれが6箇所ぐらいあるから、1個成功したら、ね、全部できるからさ、そうやってこう自分で全部止めましたよみたいな感覚があると、自分で組み立てた感がすごく出るなと思いました。だからネジの、なんだろうな、組み立てた感ってすごいですよね。自分で俺はこれを止めて作ったんだぞという感覚が、まあ、すごく出てくるから、まあそういうところね、大事にしたいなと思いますね。ちょっとおもちゃの旋盤の開発後、組み立て安ければいいとか、安くできる。まあ当然ね、こうビジネスにしていく上でコストってすごく重要なんですけど、で何が削ってよくて、何が価値として残しておかなければいけないなっていうものは、ちゃんとこのものづくりの視点というか、まあ自分のビジョンを持って判断していこうかなと思いました。ということで、今回はここまでとさせていただきます。私は渋町技術研究所という技術ブログも運営してます。また X で毎日役立つ技術情報の発信を行っておりますので、よろしくお願いいたします。ポッドキャストものづくりのラジオの方も毎週土曜日週1で配信中です。ポッドキャスト落ち着きラジオ毎週火曜日金曜日週2で配信中です。本日更新されておりますよ。ぜひとも聞いてください。また面白い X ラボというリスナー向けコミュニティも運営しております。こちらですね、ルームというサービスを使ってやっております。この中にディスコードのコミュニティもあってですね、まあそちらで、まあこう、リスナーさん同士で交流しましょうみたいな場も作っておりますから、ぜひぜひご活用ください。よろしくお願いいたします。あとですね、ボイシーの方ではプレミアムリスナー随時募集しております。随時、いつもの配信やしないようなツッコなし、毎週日曜日、水曜日、週2で配信してますから、こちらもぜひ聞いていただけると嬉しいです。500円ですね、次がけ、プレミアム放送の方は、私のことを応援していただけるという方は入っていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。というわけで、今回はここまで。以上、支部長でした。ではでは。